青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き作家編集者である瀬地博さんをゲストにお送りいたします。瀬地さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は皆様から寄せられた質問について瀬地さんにお答えいただきたいと思っております。まず質問1、
はい、
どうすれば小さいおじさんに会えるのでしょうか、
はい、
また人生の中で会える人と会えない人がいるのか、その違いは何なのか教えていただきたいです、はい、ちょっとね、瀬地さんもいっぱい教えていただくことがあるんですけど、
はい、
じゃあ端的にもう瀬地さんにお答えしていただこうかと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はいはい、おじさん曰く、
はい、
会える人と会えない人がいるっていうのも もちろん現実なんですけど、
はい、
全員会えるその機能を人間としては持ってるんですね、
はい、
でそれがスイッチがオンになるかオフになってるかっていうだけの違いで、
はい、
そのスイッチってのをうちのおじさんは周波数っていうふうに呼んでるんですよ、
はい、
で人間の持ってるその周波数、全員周波数が同じなんじゃなくて、
はい、
それぞれ の80億の人類がいたら、
はい、
80億通りの周波数があって、
はい、
その周波数におじさんたちはエネルギーを同期させて、
はい、
うまくこっちにアプローチできるようにしてくれてはいるんですが、
はい、
なかなかそのタイミングが合わないっていう人の方がまだまだ多いんですね、
はい、
でじゃあ一世のせいで全部見えるようにしてくれたらいいじゃんっていうふうに僕は言ったことがあって、
確かに
そうすると多分この世界がいろんな意味で崩壊するので、受け取れない人の方が圧倒的に多いですから、
確かに、
うん、戦争になるかもしれないし、かなり大混乱するよと。
確かに一人に一人見えるようになっちゃったらね、
ええ、そうなんですよ。だからそうすると、うん、みんな怖がっちゃうだろうし、
はい、
それこそもう引きこもっちゃって、
はい、
自分の部屋からどころか、
うん、
もう昔の僕みたいに目つぶってれば見えないだろうっていうね、
ちょっとね、
うん、そういう人たちがもううじゃうじゃ出ちゃうので、
はい、
どうじゃなくて、微弱なそのいろんなエネルギーを出しながら周波数が合うかどうかって、そのタイミングを、
はい、
彼らは、探ってくれてると。
なのである
意味本当に昔の話すると、
はい、
僕は一作目の本でも書いたんですけど、
はい、
僕はターゲットじゃなかったんですよ、うちのおじさんの。
あ、
僕たまたまちょっと前に話しましたけど、駐車場でね、
はい、
あったっていう、
はい、
おじさんは自分のターゲットを見つけてそこの駐車場で待ってたんですね、
はい、
うん、なんだけどたまたま僕はそこ通りかかって僕が見ちゃったっていうことでターゲットを僕に変えてそこからついてきた。
もう周波数がパッと合っちゃった。
合っちゃったですね。
合っちゃったというか、う
ん、で僕はそういう感覚は全然ないし、
はい、
そんな存在と会いたいなんてももちろん1ミリも持ってないし、
うんうん、
そもそもそんな存在がいるなんても知らないですから、
はい、
1979年に。
そうですよね、
うん、なので、本当に僕の場合はたまたまだったんです、
はい、
でだからお前はターゲットじゃなかったっていうふうに言われた時は結構ショックでしたけど
そうですよね、
と思って
なるべくして、ね、会うべくして会ったんじゃないんだって、
う
ん、
だからそういう人も結構いるんです。例えば、電車に乗っててとかバスに乗っててとか飛行機には出ないんですね。彼ら曰く、
はい、
なんで飛行機に出ないかっていうと、飛行機に出てパニックになっちゃうと、その後どうにもできなくなるからって。
あ、降りたりとかもできないから。そうです。
だから車の中とか電車だったら降りたりとか、まあ、しょっちゅうできますよね。
気遣っていただいてるんです、
ね、気遣ってるんです本当に気遣ってくれてるんですよ。
なるほど、
うん、飛行機落ちたらどうすんだみたいなことを僕言われたことあったんで、確かにそうだねって、
はい、
なのでたまにそういう変なものが、うん、なんか変なものがいるなって思ったら、
はい、
そのまあいいや気のせいだなって思わないで、
はい、
なんかいたぞっていうふうにちょっとだけ興味を持ってもらうと、
はい、
彼らと近づくその一歩にはなります、間違いなく、はい。
なるほど、興味と見過ごさない、
うん、
っていうこともあるってことなんですね、
うん、で一番会う確率が圧倒的に高いのは家の中なんですよ、
はあ、
外じゃないんです、ね、家の中なんです。家の中って人間やっぱりリラックスしてますよね、
はい、
自分家は、
はい、
自分の部屋だったり、
はい、
うん、そこが一番僕らのエネルギーが安定してて落ち着いてるっての分かってるから、
はい、
だから彼らも家の中に、家の中をちょろちょろしてます。
なるほど、
うん、
だからリラックスしてる時の方が、まあ、会いやすい、
会いやすい、
周波数会いやすいということなんですね。
す、
うん、ただ私本当に皆さんからもいくつも会えるんですかっていうご質問、
うん、
こちらのライフスタイルセラピーに来たんですけど、
うん、
1回目でお話ししてたように、でも会ったら本当実は怖いですよね。
怖いですよ。
ですよね。それは私すごくリアリティだなと思いました、
うん、それでこの表紙のこの絵が可愛いって言って本買ってくれて、本面白かったですって、私もこの可愛いのに会いたいですっていうねDM 送ってくれる方々たくさんいるんですよ、
はい、
この形この姿で 見えるとは限らないですから、うん、これ僕に見えてる姿なんで、
生徒さんの周波数的に見えてることで、うん、もしかしたら黒い塊かもしれない、
塊かもしれないし、うん、ピカッと光ってる光かもしれないし、うん、ケサランパサンみたいなホワホワした、うん、モフモフしたものかもしれないし、最近多いのが昔飼ってた犬が戻ってきましたって言って、はい、でその犬はもう十何年前に死んだんですけど戻ってきて、で今私のそばにすぐいて、で外に行くときはふわふわ浮いてついてきますっていう、でこの間初めて話すことができましたってなんで、あそれ多分もう間違いなくうちのおじさんの仲間ですよっつって、
そうですね、
もうねその見たときに涙が止まらなかったらしいんですよ。
あそれは
家族中で可愛がってて、はい、全部もう看取りまでやって、はい、もう本当にその後別の犬を飼ったんだけど、その DM 送ってくれた方は女性なんですけど、はい、その前の犬がもう忘れられなくて、はい、でそれが出てきてっていう、
でもそれはちょっと嬉しい、
嬉しいですよね、
ものですね、ええ、全然だってそこは今ペット飼ってらっしゃる方なんかでもすごい嬉しいですよね。いや
結構もしかしたらペット飼ってらっしゃる方は、はい、そういうのがあるのかもしれないなと思って、
ああそういうね方がいらっしゃるんであれば、
そうなんですよね、
そういう方も多いかもしれないですよね、うん、
竜とかねあと雲とかそういう形に、はい、見えてる方々もいらっしゃったり、はい、私はこんな風に見えてますっていうのが、はい、もうたくさんいろんなメッセージでいただくんで、人それぞれみんな違うんですね。なんで俺だけこんな姿で見えるんだって、まあ、なんで俺はこうなんだよって、
そうですね最初から変わらあんまり変わらないんですよ、
変わんないですよ全然、
妖精に見えてる方だっていらっしゃるかもしれないですよね、すす、うんうん、そういう感じでね、うんうん、本当だ、どうしてセツさんは、うん、だって中学生の時とかはおじさんじゃなかったわけだから今ね、
アイドル歌手みたいな、
そうですね、そしたらもうちょっと最初言うこと聞いちゃったかもしれないですね、
もうそのビビるどころかもうなんかもういきなり そこにも
一緒にいたいって、
そう
すよ、ね、
うん、話すのも早かったかもしれないけど、
だからそこもプロセスなのかもしれない
ですよね、だと思いますね。
だからでもそれってセツさんに見えてるかもしれないってことは、実は見えてるけど言ってなかったとか、うん、自分もちょっと怖いけどとかいう方たちが逆に、まあ、サイレント見えてる方たちがわーっとこう、はい、セツさんに実は私もっていう、やっぱり
多いです、
多いってことですよね、
ものすごい来ますよ、もうほぼほぼ今その手の内容の、はい、メールメッセージ DM って 2,3 日に1本ぐらい来ます。でまだ話ができないとか、はい、あとは動画でこういうの撮ったとか、はい、もう本当不思議なやついっぱいもらいます。でも外に出さないでくださいね、これちょっとこういうの撮ったんでとかね、うわなんだこれと思いながら、そのおじさんに見せたら、いやこれは自分たちではないけど、はい、自分たちの種類じゃないけど、はい、別種っていうか別の種類のねエネルギー体だから、これ大丈夫なの、これいて大丈夫、はい、って言ったら、いやこれ平気だっていう。
じゃあこのおじさんとか以外の違うエネルギー体も、うん、まあ、存在はたくさんしているということなんですね。
何百種類といますから、
だからどこの誰にどう出会うかもわからない。
そうなんですよ、
若干ワクワクしますね、この実際の人間じゃなくていろんなところで本当は出会うことがあるかもしれない、まあ、良くないものもあるかもしれない。
そうなんですよね、だからこの今このスタジオの中に、はい、おそらく僕らが見えないだけで、はい、おそらく相当な種類のものがいるんですよ。でそれが肉眼で本当に見えちゃったら、もう間違いなくもうそこら中で無法地帯になっちゃうんで、
はい、
もう北斗の拳みたいな状態になっちゃうんでねそれは人間はその機能って自らシャットアウトしてるわけですね、はい、シャットダウンしてるわけですよ、はい、でそれはそれで機能として僕はちゃんと果たしてるなと思うんですけど、はい、やっぱりその何かが見えた時に自分を否定したい気持ちになっちゃう。でもそれをちょっと、もしかしたら否定しないで、はい、なんかそういうのいるかもしれない、でも分かんないけどどうなんだろうみたいな半信半疑のね、うん、気持ちぐらいでいた方が、はい、ある時急になんか妙なものが見えて、あそんなにびっくりしないかもしれないなっていう。
何かを伝えたかったりしたいわけですもんね、うんうん、そうです、やっぱり見えるっていうことは そこも何かの意味があるっていうことですよね、うんうんうんうん、だから本当にこう見たいって人もいれば、なんかセツさんがこういうふうに書いていただいてむしろ救われたっていう方もいらっしゃるっていうことですよね。
なんといっても人間が存在する前からいますから、彼らはこの世界に、別の世界も担当してる連中がいっぱいいますけど、はい、異世界ですね、はい、を担当してる連中もいっぱいいますけど、はい、彼らの仲間で、
はい、
彼ら自身もこの世界でそのいわゆるホモサピエンスが文明圏を築く前から彼らはいますから、だから要するに、 本当に知ってるわけですよ。この世界の人類史じゃなくてこの世界の世界史を、うん、
断りを知ってるわけですよね、はいはい、
だ植物なんかともしょっちゅう連絡を取り合ってるんで、
はい、
あの植物との会話が一番知性的だって言ってました。
へー、
植物ってのはこ の, あの我々の地球の、はい、地球というか、まあ、この世界の本当の長さというか、はい、本当の史実を知ってる、ヒストリーを知ってる存在なんで。
でもそれはすごい、うん、本当聖なる自然じゃないですけど、うん、だから自然を大事にしようとか自然をバカにするな、
うん、
っていうことはそういうところからも来てるってことですね、
うん、
いやだから納得しますね、おじさんのおっしゃってること、ね、本当に。じゃあ次の質問なんですけれども、
はい、
隣の小さいおじさん読みました、
はい、
なんだか量子力学にも通じるように感じたのですが、はい、実際はいかがですか、
はい、
ちょっといいことを先にすれば、はい、ちょっといいことが起こるという文を読んで、はい、そういう体験をしたことを思い出しました、
はい、
とのまず質問なんですけれども、
はい、いいこと起きないかなってのは、
はい、
それはもう全ての人間がなんとなく大なり小なり思ってることだと思うんですね、
はい、
で それはその思い自体全然僕もおじさんも全く否定してないし、
はいはい、
でもだったらその前に自分がいいことを起こせばいいでしょうと、はい、誰かにいいことすればいいでしょ
う
と、
はい、
まあ、その人が望まないことをやったってしょうがないので、
はい、
その人が何か困ってることで、はい、なんかちょっと相談乗れるとか、はい、話が聞けるとか、
はい、
なんかちょっと あれ必要なんだけどって言われた時に、ああここにありますよみたいなね、
はい、
ちょっとしたことでもいいので、
はい、
それをやることで、はい、エネルギーのそのいいことのサイクルってのがぐるぐるぐるぐる回っていくんですね、
はい、
でエネルギーっていいものも悪いものも全部循環なんですよ、
はい、
全部循環してるんで、
はい、
例えば自分が何か悪いことをした、
はい、
まあ、具体的に何かっていうのはちょっと分かんないですけど、はい、なんか悪いことした、
はい、
悪いことしてそこで、少し反省とか何とかっていうのを戒めっていうのがなければ、
はい、
その悪いエネルギーっていうのは間違いなく次に自分に返ってくるんで、その時に自分が受け取れないんですね、
はい、
なんで自分がこんな目に遭うんだっていう、
はい、
自分を責めちゃうわけですよ、
はい、
でもそれは絶対原因があって、
はい、
ぐるぐるぐるぐるエネルギーが循環してるからっていう、はい、だったら自分が何か誰かにちょっとだけでいいから、
はい、
なんかいいことしてあげるっていうことは、
はい、
その自分がそのハンドルを回すっていうことになるので、
はい、
エネルギーの、
はい、
だから量子力学っていうのが僕専門家ではないので分からないですけれども、
はい、
いわゆるそういう感情とか意識とかそういうものをエネルギーとして粒子として捉えて、
はい、
それを自分で引き寄せたり、
はい、
あれ自分が放ったりっていうことを量子力学の中で、何か、解いてるんだとすれば、
はい、
同じかもしれないし、
そうですね、
うん、で、はい、ある意味そのぐるぐる回ってるっていうことだけ頭に置いてもらえれば、はい、僕はいいかなと思ってるんですね。
そうですね、うん、いいことしたら戻ってくるし、
うんうんうん、
悪いことしたら戻ってくる、
この
循環してるっていう、
循環です。
すごいシンプルなことを思っていれば、
うんうんうん、
おのずとなんか自分がやりたいこととか、
うんうんうん、
やった方がいいことが見えてくるっていう感じですよね。
そうですね、だからその昔僕の経験あったんですけど、
はい、
例えば誰かに本当になんかされて、
はい、
頭にきた時にもうボロカスに言ったことあったんですよ、
はい、
もうそのそいつに言われたことの8倍から9倍ぐらい返したことあったんですよね。
倍返しですね。倍返し
どころじゃない
です。倍返しどころじゃない。
うん、もう8倍9倍ですから。
はい、
でその時にね、僕こっちはスカッとするんだけど、
はい、
忘れた頃になんかね全然違うところから返ってくるわけですよ。それが全然違う形で。でそれをなんで俺あんな目に遭わなきゃいけないんだってムカつくわっていうふうにおじさんに言ったら、
はい、
いやいやお前が放ったやつが返ってきただけだから別に。そういう普通だよっていうことも投げに言われます。
この言った人から返ってきたわけではないけれども、
うん、
全然違うところから、
うん、
それはその、
うん、
答えだよって。
そうです、ぐるぐる回ってお前がだからそれを放って世界に放ってエネルギーの束の中に溶け込んでってそれがまたお前のところに戻ってきただけだから普通だよって。それでか俺はなんか散々ひどい目に遭ってきたのは全部俺のせいかみたいなね。
自分が、まあ、そういったことが内容というかやっぱりこの人にすごい、
う
ん、まあ、言葉として強かったり、
ね、
荒かったりしたことがあったってことです
ね、うんうん、言葉だけじゃなくて、はい、その態度だったり対応だったりっていうね、はい、であるいはそのまあ変な話自分の内面で思ってることまでは多分そうでもないんでしょうけど、
はい、
内面で思ってることって例えば表情に出たりとか、うん、いろんなさっき言いましたけど態度に出たりしますよね、はい、それって全部エネルギーなんで、
はい、
それも結局マイナスのエネルギーとしてダーッと出ちゃう。でそれがいつか分かんないけどガーッとなんか 急に突然帰ってくるっていう、
あの時のあれだ、
あの時のあれあの時のあれだって分かればいいんですけど、
まあそうですよ ね、
うん、それ翌日とかだったら分かるけど、うん、数年後とかだったら分かんないじゃないですか。
そうです、ね、
なんで俺こんな目に遭うんだみたいなね、
それ思うとちょっと悪いことでみたいな感じですよね、
うん、なので、そういう悪いこと悪いことの方に意識を向けないで、
はい、
だったらちょっといいことをすればいいじゃない先にっていう、その時にね一つコツがあって、はい、期待しないってことなんですよ。なんかちょっとこれやったからよくあの見返りを期待するって言うじゃないですか、
はいはい、
で僕もね若い頃はね本当それあったんですよ、
うん、
なんだけどそれがあると逆にあいつ何もねえなっていう意識が全部また出ちゃうんで、
あ
それも結局負のエネルギーなんですよね。
そっか、
うん、だからもうなんかやってあげたら一番いいのはもう忘れるっていう、そこで全部忘れちゃう、
そしたらもしかしたらまた、
うんうん、そう
また気づかないところでなんか最近調子いいなとか、うん、なんかいいことあったなってことになる。
でね結構ちょこちょこねいいことが起きてる人ってねみんなねなんかしてあげてもね忘れる人多いんですよ。
は
あ。それね共通項なんです。
はあ。なんとなくわかる気がします。わかります。
ですよね、
うん、なんとなく人生がいいような感じって、うんうんうん、やっぱりいい人であるみたいなことはありますよね、うんうん、
ありますよね、
うんうん、そっか。じゃあちょっとそのエネルギーが循環してるっていうことを少し意識して思う、うん、っていうことですね、うん、
ぐるぐる回ってるよっていう、
はい、ありがとうございます。今回はとても質問が多かったので次回も引き続きご質問にお答えしていただければと思います。
はい、はい、分かりました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
瀬地博史でした。
瀬地さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。